大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年1月第4週の金曜日の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたえです。
これ決まり文句になっちゃったけどさ、
はい、
ね、うん、もう1月第4週で
2025年の
終わっちゃう。1月
最初の月が終わっちゃう。
この間誰かが言ってたけど、はい、あーもう正月ですねって言うと、次はなんか花粉がひどいですねってなって、うんうん、今度は夏暑いですねってなってもうそろそろ年末ですねってなっちゃうって誰か言ったんだけど、一理あるよな。
挨拶 4,5 回でもう1年が終わっちゃう
んですね。だって3ヶ月ごとぐらいにさ、ポンポンポンっていう感じじゃん、
う
ん、
そうですよね。
そんな混んでたけどさ、もう1月もう過ぎ、はい、なんかさ、うん、1月っていう感じがもうしないよね。
あ、確かに。
なんかもう年始はどこか遠くに行っちゃったような、うん、そんな感じがしますよね。
うん、そんなこんなでさ、うん、小屋敷坊や、
はい、
どんなことありましたか。
私ですね、お正月落ち着いてから1月の中旬に京都に2泊3日で旅行に行ってきて、うん、で大学時代ずっと仲良かった後輩と2泊3日で京都を旅するっていうのをしまして、う
ん、男ですか。
男です、うん、で阿部先生がむせ始めちゃった。初日は25キロ歩いて、うん、鞍馬温泉っていうところまで京都駅から歩いて行って、温泉に浸かって、疲れを取るというのをしまして、2日目は山に登って比叡山の、天台宗三千院に自転車でお参りに行くっていうのをやりました。
そのお友達も自転車乗り。
いや全く、全然そんなに自転車を乗る感じではないんですけど、ただ、
じゃあ京都で自転車を借りたんですか。
そうですそうです、レンターサイクルって形で借りて、
はいはい、
ただその彼も私と同じく割と旅好きで、こう自分の体でどこかこう旅をして、それこそ歩いて伊勢神宮まで行ったことがある
友達で、うんうん、どこからですか。
東京から。
私今の話聞いて一言、はい、感想申しますけど、はいはい、一緒には絶対旅行できないね
そう思います
だからさ、ちょっとお酒飲む人とお酒飲まない人ってやっぱりさ、うんうん、グループ別になっちゃうじゃん。
はいはい、
ここはなんか一緒に食事して、じゃあ今日これからどうするって、いや歩いてどこどこまで行きましょうって25キロって言われた瞬間にね、うん、そこでもうなんか別れるよな。
そうですよね。
だからそこが僕もそうですし、後輩も面白そうに変わっちゃうんですよね。もともとその鞍馬にある温泉がいいところがなんかリニューアルしたから、貴船神社の近くなんですけど、そこまで行こうってことになってて、まあ、当然私はじゃあ電車があんのかなみたいに調べてたら、うん、あれこれ先輩よく考えたら歩いていけそうですよとか言い始めたんで、後輩が。で僕も調べたら、あ歩いたら20キロぐらいか、で標高が300メートル、
標高まで計算
面白いねって話になって、じゃあ歩いてみようってことで京都駅からだんだんその山に登っていくっていう。
結局どれぐらいかかるんですか、そうすると。
トータルで結局途中でお茶屋さん入ったりしてたんで、11時出発で京都駅から歩いていって、現地に着いたのが4時でしたね。
だけどさ、いやいや簡単に話してるけど、はい、だいぶ特殊なあれだよね、まあ、ライフスタイルだよね。
でも今聞いて途中でね、はい、なんか新しい発見で、お茶屋さんこんなところにあるとか、なんかいい綺麗なスポットがあるとかで、はいはい、多分いろいろと発見しながら楽しんだんですよね。
そうなんですよ。あとそれとやっぱりお互いに共感したのが、疲れた時の食べるもののうまさとか、浸かる温泉の心地よさ、
はいはいはい、
それこそコンビニでチキンを一つ買って食べると、
うんうん、
普通の時食べたらまあ普通に美味しいけど、でもこれが20キロ歩いて食ったチキン一生忘れねえよなって話をして、そうそうそれそれっていう、
身に染みるみたいな、そういう
とか、最後に使った温泉もやっぱもうとてつもなくもう染みるんですよね、体にも。足もだいぶ来てる状態で温泉に使って、普通に入る温泉よりもやっぱり数倍数十倍気持ちよく感じるんですよね。
ちなみに入り終わったらまた歩いて下山ですか。
帰りは電車使って歩いて降りて、でそこからただ夕飯とかはちょっと歩いてまた帰ったり、銭湯にまたもう一回入りに行ったりはしましたね。
感慨深いものがあるけど、一旦この話は切って、
はい、
ねねえ、
はい、
たえ姉さんは1月何かやったんですか。
1月は私は自転車じゃなくて、すごい今ですね、実は人生初のスノーボードにチャレンジしてちょっとハマってます。
っていうことに行ってスキー場行ったの？
そう、スキー場に行ったんですよ。
どこに
行ったの？福島県の、猪苗代湖の近くにある、うんうん、猫間マウンテンというところですね。
へ
ー、はい、なんかすごい、あの本当にスキー自体も結構 6,7 年ぶりだったので久々だったんですけど、あの楽しかったです。
スキーはもともとできたの？
スキーはもともと中学ぐらいからやってたので、まあ、あのスノボー人口がどんどん増えてる中を、うんうん、だんだんこうスキーヤーはこう肩身狭い思いをして
ていうか、もうさ、もっと深くスキーはさ、はい、例えばこうやっても普通に足をこう、こう平行にしてザッザッザッってできたの？
うん、あのできます、
はい、なるほど。じゃあまあまあ、まあ、80点ぐらいのレベル、
普通にちょっとできるぐらいです、
うんうん、それをやってると、はい、スノボーっていうのは移行が簡単なの？
まあ私は全然違いますね。まずだって一枚の板に両足固定されるから、それがもうまずスキーと違う。でなおかつストックがない、うん、もう体一つでバランスを取るので、あ、まあ、最初はあの、まあ、簡単かな、いけると思ったんですけど全く違いましたね。もう一枚の板の上で自分の右足と左足が喧嘩してるような感じで、う
ん、なるほど、
こっちに行きたいのに、はいはい、なぜだか左に行く。
それはきっとスキーのあれから来てんだね。スキー、俺足が離れてるから
多分そうですね。
でもおそらくね、想像だけど スキーっていうのをやってなかったとしたら、はい、あれスノボーの方が覚えやすいんじゃないのかなって思うよね。最初からそういう何かさ、あのなんかあのそのほらなんかほら言ってみたら第一言語がなくて第二言語に行っちゃうみたいなさ、
だったら
なんかもっちゃシンプルだもん
ね。
なんでそう思うかっていうと、はい、私ほらいつもね電車乗ったりするときに、はい、あの潔癖症だからつり革触んないんだよ。そうするとこうなんか揺れるじゃん、
はいはい、
あれの時に今度試してみてね、リスナーの方も聞いててね、試してみてほしい。普通どうやる？でも捕まんないでさ、はい、やるときあるでしょ、
はい、
どうやっぱヨロヨロしちゃうだろ。
そうですね、
ヨロヨロしちゃうだろ。
捕まんないとヨロしちゃいます、
ね、これコツがあって、
はいはい、
膝をほんの少し曲げるだけで全然大丈夫だよ。
あ、膝なんですね。
膝曲げたら釣り革なんか一切。
それスノボーで私今回だから最初にレッスンで先生についたんですよ、
うん、
まず言われたことが、体の中心に体重、左右に両方に均等に乗って軽く膝を曲げること。
そうでしょ、
まさにその通り。
だからね、一つのものを極めてると他のものも大体同じに分かるわけ。だから私なんかもう電車の達人だよ。もうね、今まで電車でつり革捕まったことないから。
で
本当にさ、揺れて、
はい、
急ブレーキ、
どっか捕まんなきゃなんない時、いつもどこ捕まる？
もうとりあえずあのなんで太い手すりみたいな、
まだまだだな、
パッて触っちゃいます
けど、もうなんかヨロヨロっとした時に、だいたい釣り革だって、うん、あの釣り革の下のところまで上だから、あの紐を持つし、
はいはい
ね、これはまあまあまあ入門編だな。パッて揺れるじゃん。
はい、
こう荷物置きのとこの棒が一個あって、その次とこからなんか網が始まる棒が、もう必ずそしたからその次の棒だよ。
すごいですね。
もう取っ手なんて、取っ手いつもこうやって回すじゃん。
はい、
どうやって回す？ドアの取っ手とかあるやろ。
はいはいはい、普通にひねるんじゃないですか。
全然もう軸のとこでクッと、軸のところクッと、だから絶対さ、ものすごい大変じゃん、はい、ものすごい大変だっていうことは何を意味する？
ものすごく大変だということは、
ものすごい大変じゃん、軸のとこ回って回すの、
はい、だからうまく回さないといけない、
遠心力が使えないから、
はいはい、
だっていうことは他の人がそれだけ使ってないってことだよ。え、
なるほど。
でこれね、秘密、まあ、じゃあこれ最後だよ、最後だよ、はい、自販機でさ、はいね、例えば学食とかでなんか物食べたりするわけよ、たまに暇の時、はい、ね、だから ミニカレーと当然なんかあのラーメンとかさ食べて、うんうんうん、お釣り出すじゃん、
はい、
お釣りの時も回さなきゃダメじゃん、うん、どうやって回す？
普通にこう、何？
うわ、信じらんねえわこの人たち。こうなんか大体こうさ丸くなってて、こうなんかつまみがこう、
なんかつまみがありますね、はいはい、耳たぶみたいな、
そこ耳たぶ、まあ耳たぶとは違うけど、まあそれはいいでしょ。私もあの円のとこ、円のところの丸力を持って、
円のところ、
でもものすごい大変なんだよ、うん、
なるべくだから人がつかまない
ところ、ものすごい大変だから、あ、こんだけ大変だと誰も触ってないなっていう。え、今なんかそうだよ、なんかスーパーとか買い物するじゃん、でほらみんなこうやってほら、あの電子パネルでさ、
はいはい
ね、何で払いますかね、クレジットカードですか、なんとかですかってやるじゃん、
はいはい、
どうやる？
え、そのままタッチして、
なんか押すところがこう、例えば、ね、長方形だとすると、
はい、
この辺は誰も触ってないなって、そう、はい、長方形があると長方形の下のとこの内側のとことかさ、ここは触ってないなって、それはまだ初級者。 あ、先生なんかもうね、カバンの中にいつも、はい、あの裏側がさ、はい、スポンジになってるペン売ってるんだよ。
ほら、あのゴムみたい
な、ゴムみたいな、
今手元にある、
ね、ラジオね、これで宮崎さんのラジオで使ってるこのペンだよ。このスポンジでこう押せ、もうだから一切触んないよ。もう完璧だよ。
え、じゃあ、あのエレベーターとかの、うん、あの階を押すやつもそのペンで、
ホールドこれ今日使ったからこれ。もう絶対使って、だよね、こんだけ気をつけてるから、はい、ね、もう健康面に気を使って、
うん、
マスクもいつもしてるでしょ、
うん、
もう普通の顔知ってる人がいないから、
うん、もう忘れちゃいました、
忘れちゃったでしょ、
はい、
でだからね、こんだけ気を使ってるから、うん、年末にね、うん、マイコプラズマにかかっちゃった
、気使いすぎて、
いまだにさ
一番の流行りに、
オチが完璧ですよ。ね、
だけどこれ大変だよ、この先生じゃん、うん、一応、
はい、
そうなんかこうほらもうすぐなんか蔓延するわけ、うん、さ、でも 中には素直な子はさ、教室の真ん前にこう座るわけで、うん
ね、目の前にね、
そうなんか私ほらこうやって背中の方にこうやってあのサーキュレーター置いてて、うん、子供にこう向くようにしてるわけ、
うん、
で子供はいつも寒いんだって、女の子は特にいや先生寒いなんて、そうかって言って無視して、かつ絶対もこっち側にか、ね、空気が来ないようにしてるわけだって、いつも俺毎回チェックしてあげるからね、
はい、
ね、そんな時一緒に俺名簿の紙がパカッと飛んでっちゃうわけ、
うんうん、
でこう拾ってくれるやつゴーゴーしてるって、触んないでほしいって言いたいんだけど、
それはさすがに、
そうそうそう、だからそういうと、
その時に映っちゃったんですか、
うん、さんが未だにちょっとこれだけはね、
どこからかは
もう何十年ぶりでこんなんかかっちゃって、もう2ヶ月半ぐらいずっと次ゴーゴーゴー、今もちょっとゴーゴーしたじゃん、
はいはい、あ、そうだ、それだったんですね、
これはもう治ったんだけど、うんうん、完全に
マスクしなきゃ、
ものすごい
急に
嘘つけ、この人はね丈夫な人だからね、人とタイのタイはね、はい、波を掘りに行くのが妙だよ、
そうですね、
だから何なのかって話もあるんだけど
丈夫なんですかね、
そうそう、そんなこんなでね、さっきのあれだな、何十キロを歩いたってやつを払拭するぐらいの勢いの話だったな、
うん、そうですね、
そんな新年の挨拶をしましたところで、本日の大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
続いてはエンターテインメントのコーナーです。今回は映画宣伝担当の堀木花江さんにおすすめの映画をご紹介いただきます。堀木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
拍手で
こんにちは、よろしくお願いいたします
、ね、今年初というこのコーナーですけどね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回どんな映画ご紹介いただけるんでしょうか。
はい、1月31日より、東宝シネマズシャンテホが全国公開いたします。リアルペイン心の旅という、うん、作品を今日はご紹介させていただきます。
はい、どんな作品なんでしょうか。
はい、あの本作は第40回サンダンス映画祭でオルドソルト脚本賞を受賞しているほか、第82回ゴールデングローブ賞でも主演男優賞を受賞しているっていう、うん、まあ、これから発表になりますアカデミー賞でも非常にこう期待されている注目作になります。
うん、この映画の内容、はい、どんな作品なんでしょうか。
はい、あらすじご紹介いたします。主人公は、かつて兄弟同然に育ち、まあ、近年は疎遠になってしまったいとこのデビッド・ベンジという2人が主人公になります。亡くなった最愛の祖母を偲ぶために久しぶりに再会して祖母の故郷ポーランドへ旅をすることになった2人なんですけれども、ユダヤ系の祖母はかつて第二次世界大戦のホロコーストを経験していて、うん、まあ、そんな彼女のルーツを知るために現地で史跡ツアーにこう参加する2人だったんですけれども、まあ、個性豊かなそのツアーの客お客さんとの出会いだったりとか、まあ、その先々で触れるものにもう感情が揺れ動いて、自身のルーツや、まあ、自分の今の人生の葛藤と向き合うことになるこう2人なんですけれども、やっぱその歴史とか人々の笑顔の裏にある、うん、あの見えないリアルペイン、本当の痛みって何なんだろうっていうことを描いて、心揺さぶられるロードムービーとなっております。うん、
なるほど、はい、実はこの作品、はい、人とさんねご覧になったということなんですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、そうなんです。事前にもうあのまずロードブーミーが大好きだっていうのが一つと、
はい、
あとはその、まあ、ポーランド で私あの学生大学生の時にあのやっぱりちょっとアウシュビッツだとか、まあ、そういう歴史的なことが興味あったので、うんうん行ったことがあったんですね。だからそういう意味でもあのすごくテーマ的にあの面白そうだなというか興味を持って見させていただきました。はい、
まあ、ポーランドショパンが出身だってこともあって、うん、もう前編ショパンの音楽とともにどんどんこうあの街を巡っていくんですけど、なんかその描き方とかも本当にこう、うん、自分がツアーのお客さんの一人になったような、うん、カメラの目線の感じだったりとかあるんですよ、うんうん、で私はポーランド行ったことなかったのでもうなんかすごく新鮮でしたし、うん、やっぱその先々で巡る遺跡だったり、まあ、あの最終的にはその絶滅収容所のマイダネクっていうところに本人たちは行くんですけど、うん、おばあちゃんがかつて生き残った収容所を巡るんですが、そこの撮り方とかも本当にこう私たちがその場に行って見てるような感覚になったりする、すごい不思議な作品の撮り方っていうのもあって非常にこう引き込まれるところは私自身もありました、
うんうんは
い、
そうですよね、はい、私が行ったのはあのもう30年も前のポーランドなので、はいうん、まずはあの列車がすごい本当に綺麗だったなと思うのとか あとはそのねやっぱりその先ほどからおっしゃってるこの主人公の2人が参加した歴史ツアー、うん、そこで出会った人たちっていうのが、まあ、本当にあの例えば離婚を経験して結構あの人生大変な方だったりとか、うんうん、あとはそのルワンダの大虐殺を経験して、はいはいして生き残ったっていうような人だとか、まあ、皆さん本当にそれぞれ自分自身にいろいろな悩みだとか、うん、そういう痛みを背負った人たちがやっぱり、うん、あの集まってきてっていうところにも一つすごいなんていうんですかね深みがあるというか、うん、ただあの、まあ、面白半分で参加したツアーじゃないっていうところもこう描かれていたなと思いました、
うん、そうですね、うん、やっぱその すごい奇跡の上で成り立ってる命なんだっていうことに主人公たちが、うんうんうん気づくんですよ。で、うん、そこにこの現代のアメリカ、はい、忙しいアメリカで生きてる2人が、まあ、そのまたちょっと違ったその日々の苦しみとかをそこに重ねていってっていう話なので、やっぱその私もなんかすごいハッとさせられますし、でやっぱ特に思ったのが、まあ、これ一応その戦争のことを描いているんですけど、はい、その戦争を描く映画ってたくさんあるじゃないですか、うんはい、でもこれはその戦争の悲惨さをこう映像にするとかではなくって、やっぱその人間がやってきた負の歴史を現代人が見てどう考えるか、うんうん、今どう受け止めるかっていう視点で描いてるので、うんうん、あまり見たことなかったなと思いますし、まあ、今世界でいろんな戦争がね、やっぱ日本は平和ですけれどもそういうことが起こっているところにこう想像してその本当リアルペインそのここに生きてる人たちの痛みをこう感じる想像するってことがいかに大事かっていうのを私はこの映画を通してすごい考えましたし感じましたね、うんはい、
なるほど。その参加されてる方がじゃああの過去にあった出来事が過去で終わってるんじゃなくて、それがある意味こう現代につながって現代の人たちがこう抱えてる悩みと、まあ、リンクしたりとかその上で考えてるっていう作品っていうふうに考えてるんですかね。
やっぱりこう一歩こうポーランドからニューヨークに帰ってくるとまた忙しい日々が始まるんですけど、やっぱその祖母のルーツをめぐっていろんな人の話を聞いたことで、やっぱその奇跡の連続の上で自分は今いるんだっていうことをしっかり認識して生きていこうっていうその希望に満ちた話なので、はい、それはすごいこの作品で伝えたいことですね。
あのこの主人公の2人も実はすごいいろんなねあのことを背負って、うん、でもともとすごい仲良かったいとこ同士みたいなんですけれども、はい、やっぱりそのまあそれぞれ家庭を持ったりとか仕事を持って会わなくなった中で、うん、あのお互いがお互いを築き合いながら、まあ、その一緒にじゃあおばあちゃんが亡くなったことをきっかけに旅をしようっていうところで、うん、まあ一つなんていうんですか、やっぱりそこで家族愛というか、まあ、そういう血のつながった者同士の素敵なそういうファミリーヒストリーみたいなのをこう追っていくっていうものの中で、最後はまたお互い離れてあのそれぞれの生活に戻っていくんですけど、うんうん、この旅を通して2人がすごい成長したなっていうのとともに、やっぱりその家族愛っていうのは必要なんだ、家族っていうのは大切なんだなっていうのをすごい思いましたね。
やっぱり久しぶりに会っても変わらない絆がやっぱすごい描かれるんで、そうそうそう、なのでバディものとしてもすごい面白いです、
うん
うん、これ本当にコメディでもあるので、ちょっと
そうこの
そうなんですね、
2人本当に、はいはい、 本当ちょっといい加減というか、はい、あの面白い2人ですよね。全然性格が真反対 でそれこそツアーなのに、うん、もう全然平気で遅刻して、うん、参加したりとか
寝坊したみたいなとかあったりとか、そうドタバタ劇でもあるんですよ。
なんですなんか聞いてると結構重たい感じなのかなと思ったら、そういうわけじゃないんですね。もう
全然あの本当にコメディですよね、はい、この2人の掛け合いがまたねすごい楽しい感じ で、ただこう史実をこう淡々と伝えるような、はいはい、そういう重いものではなくて、うん、一つのエンターテインメントとして楽しめるもので、うん、なおかつその中に本当にいろんなこういう歴史的に、うん、あの知っておくべきことだったりとか、人と人のつながりのそういう温かさだったりとか、うん、そういうものを感じられるので、あの本当あっという間に終わってしまった作品です。
そうなんです、う
ん、なんかお話がタエさんが宣伝に来たのかなっていうぐらい、
すごい魅力を言っていて、
すごい魅力を今感じました。
役者さんも本当今堀木さんがおっしゃったように、はい、いろんな賞を取られてるっていうだけあって、はい、本当に素晴らしい方たちで、あの私このね、うんうん、あの監督やられた、はい、あの Facebook の、 あのお話の時に見てて、はい、すごいなこの人と思ったら、やっぱりすごい役者さんだな。
そうなんですよ、このジェシー・アイゼンバーグ、うん、これ主演なんですけど、実は脚本監督も自分でやってて、うん、でそもそも彼がこのポーランド、そうです、あの祖母が、まあ、そのナチス系で、うんうん、自分はアメリカの出身だけどっていうところでルーツをポーランドに本当に行って回ってた時に、あこの映画作ろうって思ったっていう自分の話を描いているので、うんうん、もう一人あのこう一緒に出てるあのベンジー役でちょっと厄介なあのやつっていう描かれ方なんです、うん、彼はあのホームアローンのマコーレ・カルキンの弟で、も顔もそっくりなんで、はいはいね、あーってうんうん、うん、なる人いるかなと思うんですけど、うんうんうん、まああのはい、第81回ゴールデングローブ賞で、まあ主演男優賞取って、で今年もゴールデングローブ賞と主演で取ったので、うんうん、2年連続であの賞を取ったりとか、うんうん、もう本当に演技がすごいですよね。
この彼の存在がこの映画の、まあ、8割方の明るさをもたらしているというような感じですね。うん、
ありがとうございます。改めてではあの、はい、作品名と公開日、堀木さん改めてお願いします。
はい、リアルペイン心の旅という、本当に心温まる、素晴らしいロードムービーが1月31日より東宝シネマズシャンテほか全国公開いたします。ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。
はい、ぜひ皆さんご覧ください。ということで、この時間映画宣伝担当の堀木花恵さんにお越しいただきました。堀木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか。今ね、はい、ふと思い出したんだけど、はい、オープニングでさ、うん、小屋敷選手がね、うん、ふとなんか後輩と、はい、なんか25キロ離れたところに行って話しちゃって、うんうん、この間だから学校から帰ってくるときに226で、あ226じゃない246
はい246、
ふと信号止まったときに渋谷まで17キロって書いてあったわけ、うん、かなりね、かなりまだ向こう寄りだよ、うんうん、学校が。その時何思ったんかというと、うちの宮崎 P、うん、よくなんかフルマラソン出てんじゃん、うんはい、フルマラソンで 42.2 キロだろ、うんうん、17キロってふと考えて、ものすごい遠いって意識なわけで、はい、オートバイでも、うんうん、かなりなんだまだ17キロかって思った時、このだから3倍だろ、はい、
そうですよね
走るわけですね。
いやだけどさ、その時にさ、すげえなって、うん、なんか人間離れしてるなって思っちゃって、はい、それがあったからさっきのオープニングのあれで、うん、25キロだろ、はいはい、うん、で17キロよっぽど向こうだよ。
そうですよね、
渋谷まで17キロしかねえのか、もっとあるだろうがって思ったの、うん、だからさ、あなたたちとは一緒に暮らせない
価値観の違いってやつですかね。
いや価値観じゃなくて、なんかね、なんかもっと別の
根本的にな
んかね、ほら
生き物として
昔ね北野武さんが勝慎太郎っていうのと人間っていう別のグループなんだって言われたね、有名な話で、はい、全 く別だよ。お屋敷正吾っていうのと一般人、その間に人と対だよ。
光栄です。ちょっとまた阿部先生がむせておりますが、うん、そんなこんなでこちらの番組ではですね、皆さんからのご意見ご感想疑問質問健康歯科曲のリクエストなどをお待ちしております。こちら採用されました方には阿部健人先生の著書あるいは人と対先生の著書をプレゼントさせていただきます。詳しくは番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。なおプレゼント希望商品欄には阿部先生の本あるいは人と対先生の本などご希望をお書き添えの上投稿ください。
それでは今回の1月の大人のラジオもお時間となりました。お相手は私阿部健人と
小屋敷翔吾と
人とたえでした。
それでは次回の放送までさよなら。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。